本日の聖書箇所を朗読いたします。本日はエペソ書4章30節と第一コリント12章3節です。それではお読みいたします。エペソ書4章30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。もう一箇所、第一コリント12章3節です。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。今日は、誠の神であられる聖霊と題してお話しいたします。とことん言葉を覚えてお祈りをいたします。天におられます父なる神様、今日も永遠に変わらない神の御言葉である聖書から私たちに語ってくださることを感謝をいたします。神様、どうか私たちがこの御言葉のうちにある苦しいことに目を留めていくことができますように、今どうぞ御霊に満たしてくださって、あなたの御声を聞くものとしてください。私たちは御国を目指して旅をしているものです。どうかそれの私たちにあなたの仰せを豊かに賜りますように、そして生きる力、糧をここから得ていくことができますようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。先週はペンテコステ礼拝で、私たちは聖霊が人格的な存在であるということを聖書から学びました。しかし聖霊に人格性を認め、霊的な存在であるということを認めたとしても、聖霊は神ではないとする立場があります。これは聖書から正しいと言えるでしょうか。今日は聖霊の神性、聖霊が誠の神であられるということについて聖書から学びます。最初に、聖霊は霊的な存在であることを認めたとしても、聖霊は神ではないと主張する立場の人たちは、聖書は決して神なる聖霊とは言っていないということから、そのように主張します。しかしこれはいわゆる沈黙からの議論というもので、その主張を十分に根拠づける議論とは言えません。沈黙からの議論というのは、そういうふうに言っていないと、そういうのは見当たらないというところから、この自分の主張を根拠を付けようとする議論の仕方なんですね。神なる聖霊という、そういう直接的な表現がないということで、聖霊は神ではないというわけですけれども、もし そういうふうに言うならば、聖霊は神ではないと直接的に言っている箇所もない、わけなので、聖霊は神であるというふうにも言うことができる。でもこのような沈黙からの議論というのは、一般的にはその主張を十分に根拠づける議論とは言えないというふうにされております。むしろ聖書を見ますと、神なる聖霊と同じような表現、例えば神の霊、神の御霊と まあ、日本語ではね、ちょっと表現がね、御霊と霊で区別されるところあるんですけど、翻訳上そういうふうに訳が違うだけで、言語や英語訳などでは大体同じなんですけれども、まあ、そういう神の霊というような表現がたくさん聖書にあることによって、そのような議論がさらに力を失ってしまいます。ここではあえて、その聖霊に言及する御言葉、まあ、神の霊と聖霊に言及する御言葉を2つ読みます。それが今聖書朗読で読んだ箇所ですけれども、まずエペソの4章30節、神の聖霊を悲しませてはいけませんと記されていることですね。ここには神の聖霊という表現が登場します。これはこの神である聖霊という意味であって、まあ、聖霊が神であられるということを力強く証ししております。第一コリント12章3節は、ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと記されています。この御言葉では、最初に、まあ、神の御霊によって語るものと出てきて、その後に聖霊によるのでなければというふうにこの並行して出てくることが特徴なんですけれども、神の御霊と最初に出てきたのが聖霊と言い換えられています。これは、まあ、両方この交換可能なことって、まあ、言われているわけですね。まあ、つまり神の御霊は、まあ、神である御霊という意味でありますけれども、それが聖霊とこの言い換え可能であるということです。だからその関連で言いますと、聖霊もまた神であるというふうに結論付けられるわけですね。まあ、このような2つのこの箇所ではまさにもう直接的にこの聖霊がこのまさに神なる聖霊と言っていると言っても、まあ、過言ではないというふうに思います。で、その他にも聖霊が神であられるということを根拠づけられることというのが、たくさんのポイントがあるんですね。今日はそれ以外、今申し上げた以外に5つのポイントを挙げておりますけれども、まあ、2番目のこととして、誠の神様だけにある神様固有の特性を聖霊が持っておられるということを示す御言葉を何箇所か読みたいと思います。まあ、神様固有の特性というのは、まあ、属性という言い方もしますけれども、聖霊の書いてあることを見ていきますと、まさにそれを聖霊が持っておられるということが示されているということですね。まず全知ということです。イザヤ書40章13節、誰が主の霊を推し量り、主の助言者として主に教えたのか。第一コリント2章10節から11節、それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを、神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。聖霊に相談役は必要ありません。なぜなら聖霊は神様の御心も含めて全てを知っておられる方だからです。聖霊が全知である、全てを知っておられるということは、聖霊は神であるということになります。第二に偏在です。この偏在というのは、まあ、漢字が、まあ、あまねくあるという漢字を、まあ、書 く偏在です。偏ってある程度ではなくて、あまねくあるという意味のこの偏在です。詩編139編7節から10節。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れて。どこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。この御言葉は、聖霊はこの世界にあまねく存在されるお方であるということを教えています。聖霊から隠れることができる場所は、この宇宙全体でどこにもないのです。聖霊が偏在されるお方であるということは、神、聖霊が神であるということであります。もう一箇所これに関連して聖書を読みますけれども、ヨハネの福音書14章17節。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。このイエス様の御言葉は、真理の御霊である聖霊が弟子たちと共におられ、彼らのうちにおられるようになるということが教えられています。聖霊は、私たちのように、どこかにいれば他にいることができないというようなお方ではありません。聖霊は私たちとはこう違う存在のされ方をしているのですね。聖霊が同時にすべての信仰者のうちに住まわれることが可能なのは、聖霊が偏在の神であられるからです。このように聖霊がこの作られた世界の特性である空間に縛られることなく無限に存在されるということは、聖霊は神であるということであります。第3に永遠ということです。ヘブル書9章14節。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。この御言葉では、聖霊は、常しえの御霊と呼ばれております。この作られた世界の特性である時間という限界がなく、永遠に存在される聖霊は、神であるということです。第4に、全能という特性です。聖霊が神の力を持ってさまざまなことを行っていることは、聖書にたくさん記されています。それら一つ一つの、箇所で、その全能性というのは明かされておりますけれども、今日はその中でも人の救いについて述べられている箇所を取り上げたいと思います。3箇所の御言葉をまず読みますけれども、ヨハネの福音書3章5節。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。第一コリント12章3節。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。テトス3章5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって 聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。以上の箇所は、私たちが神聖しイエスを主と告白して救われることは聖霊によるということを教えています。それを踏まえつつ、マタイ19章25節から26節を読みます。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。イエス様はこの御言葉で、人を救うことは神の技であるということを教えています。人間の心を神様に対して新しく生きるように変えることができるのは神様だけです。そのことを考えますと、私たちが救われたということを考えるときに、その奥には神である聖霊の全能の力の働きがあると。先ほどの3つの御言葉から、救い、私たちが救われイエスを主と告白することには聖霊が働いてくださっていたということが分かりますけれども、このマタイの御言葉と合わせておりますと、救いはまさに神の技であるということをイエス様は証ししておりますが、そのようなこの私たちの救われているということのこの奥には、聖霊の全能の力の働き、まさにそれが神であるということの、聖霊が神であるということの一つの証拠となっているわけですね。私たちが本当にこう神様に対する罪の重さにこの絶望して、そしてただひたすらにキリストに救いを求めるということがあるのは、その奥に聖霊の働きがあるということ、そしてまさにそれが神の技であるということなのです。このことから、やはり聖霊が神であられるということが言うことができるわけですね。第3と第4のことは、これだけで深いことがあるんですけど、ちょっとここでは命題的に述べるだけになります。第3には、聖霊は父なる神、御子なる神と同等同格のお方としてその名を連ねている箇所があります。聖書の箇所としては、マタイ28章20節、第2コリント13章13節、第1ペテロ1章2節などが、挙げられます。祝祷なので述べられる、その父子御霊のその神の祝福というのは、まさにこの箇所から来ていることですね。第4に、聖霊は神様だけがなすことができる創造の御業、摂理の御業、贖いの御業に役割を持っておられます。これも聖霊が神であることを証しするものですね。第5に、新約聖書の人たちが聖霊を神と同一視している箇所があります。例えばペテロは、使徒の働き5章3節から5節に記されているアナニアとサッピラの事件で、聖霊を欺くことは神を欺くことであると言っています。ペテロは聖霊と神を同一視して、聖霊を神としております。パウロにも同じようなことがあります。第一コリント3章16節の神の宮、第3版では神の神殿と訳されておりますけれども、2017版では神の宮と訳されておりますが、これは第一コリント6章19節で、 その同じこの宮としての私たちが聖霊の宮と言い換えられております。このようにパウロもこの聖霊と神を同一視して、聖霊を神としております。最後に6番目ですけれども、旧約聖書では神である主に記されていた言葉や行いを新約聖書では直接御霊に記している箇所があります。ヘブル書3章7節では、ですから聖霊が言われる通りですと記されて、主を試みる不信仰の罪が述べられています。これは出エジプト記17章2節から7節に記されていることで、メリバの泉でイスラエルの民が神である主を試みて主と争った事件のことを指しています。使徒の働き28章25節では、まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りですと記されていて、ローマにいるユダヤ人たちがイエス・キリストを受け入れないことをイザヤが預言した通りであると述べております。このイザヤの預言はイザヤ書6章8節から10節に記されている預言で、神である主が語られたものです。第3にヘブル書10章15節では、聖霊もまた私たちに証ししておられますと記されて、キリストによる罪の贖いの御業の完全性が旧約聖書で予言されていることが述べられています。この予言はエレミア31章31節から34章に記されている予言で、神である主が語られたものです。これらの箇所も神である主と聖霊を同一視していて、聖霊が神であるということを証ししております。最後に前回と今回の宣教をまとめたいと思います。聖書は聖霊が人格をお持ちになる誠の神であられると教えております。聖霊は単なる神の活動力に過ぎず人格はないと言ったり、あるいは人格は認めても聖霊は誠の神ではないということは、人格を持つ誠の神であられる聖霊を知らないということです。このような聖霊に対する不信仰は、聖霊の働きによってなされる救いの御業、例えば神聖、悔い改め、信仰などとその人が一切関係がないことの表れです。神の形として創造された人にとってこれほど悲劇的なことはありません。しかし主の恵みによって救いに預かるまでは私たちも同じだったのです。ですから主の深い憐れみを信じ、聖なる神様を正しくこの聖書から知ることができるように、私たちも取りなし祈ってまいりたいと願います。今日私たちも聖霊に対する信仰を吟味したいと願います。あなたは神であられる聖霊を信頼し、この世界を存在せしめ支えておられる聖霊の御業を認めておられるでしょうか。あなたは御霊が霊感を与えられた著者たちによる聖書の権威を認めて聖書に聞き従っているでしょうか。ヨハネの黙示録には、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと記されています。私たちは私たちの思いと祈りと信仰から生まれる行いにおいて 聖霊を崇めるということを学んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父様、ペンテコステの礼拝を期して聖霊について聖書から前回今回と学ぶことを導いてくださって感謝をいたします。人格を持つ誠の神であられる聖霊なる神様、どうかあなたのことを御言葉からよく私たちに示してくださって、聖霊なる神様との親しい交わりを持っていくことができますように。聖霊によって霊感された著者たちによって、私たちにはこの神の言葉として聖書も与えられております。神の息吹によって記されたこの聖書、私たちもその権威を認め、そこから あなたの仰せをよく聞いていくことができますように。そして聞くだけでなく、聞き従っていくことによって、聖霊を敬い、また誠の神にあられることを認めていくことができますように。私たちの心の観念だけで聖霊を神とするのではなく、聞き従って実際にこの地上であなたの栄光を映し出す行いをもって、聖霊なる神様を神として崇めていくことができますように、どうぞお願いをいたします。どうかこの群れのうちに御霊の実が豊かに結ばれて、私たちのその救われていることが明かしされ、そして皆の境が映し出されていきますようにお願いをいたします。また聖霊が誠の神ではないと信じる一人一人の上に、主がどうか憐れみを注いでくださって、人格を持つ誠の神であられる聖霊を知っていくことができますように、神様導いてください。このお祈りを救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。